本日は2025年の主の主日という日曜日で、今日から1週間が受難節レントの最後の1週間、受難週となります。その時のテキストを扱ってもよいのですが、私も今使徒言行録を順に読み進んできておりまして、今日もその続きをご一緒に見てまいりたいと思います。今見ておりますところは、広いエルサレム神殿の境内でパウロたちを言われなき誹謗中傷で訴える者たちが出て、エルサレム神殿の人々および町中の人々まで巻き込んで大騒動が生じてしまった。そこから始まっている事態であります。この騒動に対してローマ帝国の支配下にありましたから、ローマ帝国軍の千人隊長が部下たちを引き連れて、その騒ぎを鎮めるためにいわば出動してきたわけであります。一旦は民はその兵たちを見て静まるのですけれども、この千人隊長は残念ながらこのパウロという人に関してその扱いについて失策を重ねてしまいました。今にも殺されそうになっているパウロを担ぎ上げ、兵営の中に入れようとしたその時に、パウロが弁明を求めた。大変流暢なギリシャ語で。おそらくその瞬間、この千人隊長はこの男が単に騒ぎを起こす野蛮なものではない、知的なこのものを持っている人であると察して、弁明することを許可したわけでありました。ところがです、パウロが立って人々に弁明するのは良いのですが、それはユダヤ人の言葉ヘブライ語で弁明をする。ですから千人隊長は傍らで聞いていても、おそらくほとんど何を言っているのかは分からなかったはずです。パウロの弁明は、もともとの迫害者であった自分が復活のキリストと出会い、どう変えられていったか、そしてキリストによって本当に人が救われるんだということを伝えようとしたけれども、このユダヤ人同胞やエルサレムの人々が聞き入れようとしない中で、異邦人にこの福音を伝えなさいという使命を受けたのだ。そこまで語ると、もう人々はこんな男は許せないと改めて騒ぎ立つわけです。実は一番最初に騒いでいた時は扇動されて騒いでいたんです。扇動されて騒ぐ時というのは、よくわからないで騒ぐんです。ある自分たちに共通する不満や不平や怒りにこう直結するキーワードがありまして、でそれをインプットする中で煽るわけです。その煽る中で人々は自分勝手な解釈を施し、勝手な思いでわーわーギャーギャー騒ぎ立てて、その群衆心理で興奮状態になっていった。これが最初の騒ぎの状態なんです。 ところが、パウロの弁明を聞いた後の騒ぎは質が違いました。みんなある意味では一致しているのです。パウロが言っていることが許せない。ありえない。あのナザレのイエスという男が復活して生きていて自分に会った？何を言っているんだと。そしてそのキリストにある福音を同胞が聞かないから異邦人のところに行けと。自分たちが聞かない。非難されているように思ってですね、今度民衆が騒ぐのはバラバラではないんです。一致しているわけです。ですから激しいこの憤りがこうギュッと一点にこう集中してくると言ってもよいでしょう。先人たちはそれを目の当たりにしているけれども、何がどうなっていきなり前回騒いでたのとどうも様子が違う騒ぎ方を今新しく始めているというのを見て、これは危険であると判断し、そしてパウロを兵営の中に入れるように命じて、しかもさらにそこに命令を加えるわけです。この男に鞭を打てと、そして事の事情を話させろと。実はこの鞭打ちというのは大変な拷問でありました。本来ならば犯罪人に対して、その背中がちぎれるような鞭を打ってですね、苦しみを与えて、いわば自白させるためのものだったわけです。それをパウロにしろと命じたわけです。つまり、千人隊長の頭の中には、このパウロという人物が、こんなとんでもない騒ぎを起こす、この凶悪なものであると認識されているわけです。いくら流暢なギリシャ語で話してあれと思ったにしても、結果としてはこの騒ぎですから。パウロもよく考えているんです。手足を縛られて、背中が丸出しになって、小ぶつきの長い鞭で背中をバシーンと打つ。もうそのコブが背中の肉をえぐるようにしていく、その恐ろしいぶち打ちが、もう今にも振り下ろされそうとするときに、傍らにいる百人隊長、つまりそのぶち打ちの刑の、現場にいる責任者です。その百人隊長に向かって、私はローマの市民権を持つものであると。ローマの市民権を持つ者に何の裁判も、正式な聴取も、なしにこのような処罰を下すことはいいのかと、不法行為ではないかということを突きつけるわけです。まあよく見ると実に絶妙なタイミングなんです。百人隊長は待てって言って慌ててこの鞭打ちを多分止めたはずです。そして慌てて千人隊長のところに飛んでって千人隊長か。あの男はローマの市民権を持っているものでございますって報告するわけです。それを聞いた千人たちはもう顔色を変えたでしょう。ローマの市民権というのはある意味では特権を与えられています。ローマの法によって守られています。ですからきちんと正式な裁判にかけて、そこで証拠や証人をきちんと立て吟味した上で、裁定を下す、判決を下す。で、その上で有罪判決が下って鞭打つんならまだいいんです。でもそういう審議を何もしないうちに勝手にもう決めつけて、そういうことをするということは明らかに法律違反、法令違反になるわけです。で、そのことをパウロに突きつけられた千人たちは当然、もう血が引いていくというんでしょうか、もうゾッとするわけです。今日のところは、その千人隊長が知らずとはいえ、パウロが実は言わなかったっていうのも、パウロの戦略だったと思うんですが、知らずとはいえ、このローマの市民権を持つ者に、こういう 不法行為をしてしまったというもう事実があるわけですから、鎖でつなぐとか鞭で打たそうとしたとか、そういう事実があるわけですから、ここから挽回しなきゃいけないわけです。立て直しですよ。この失策からどうやって立て直すか。彼はまず鎖を解けと、ほどいて、この拘束を解きますね。そしておそらく謝罪しながらですね、パウロをある意味では丁重に、丁寧に、ただまだ容疑が完全に晴れているわけではありませんので、ある程度の、制約を加えながらだと思いますが、対処するわけです。そして千人隊長がしたのは何か。ユダヤの国の最高行政機関と最高司法機関、私ども中学校入ると三権分立っていうのを勉強しますよね、立法、司法、行政といってね、まあ、行政は言うなれば日本で言えば内閣、お役所になるし、立法は国会になるし、司法は裁判所になるわけですよね。で、言うなればこの最高の行政機関と司法機関、裁判をする機関とが一体化されているのが最高法院でした。サンヘドリンと言います。千人隊長はこの70人で議員がいて組織されているこのサンヘドリン、最高法院を召集するわけです。なぜか、この扇動を起こしたその一番最初に扇動を起こした本人たちは姿くらましていないんです。これはやばいと思ったでしょうね。だってローマの千人隊長とすごい兵隊まで出てきてしまった。でかといってパウルを、この男は立法に背く極悪人ですと言って訴える者がいるか、訴える者もいない。で、周りの者に問いただしてもですね、最初に聞いたらもう天然バラバラな答えしか返ってこない。もう行政のトップにあるものとして、この事態をどう収めるか、法にのっとって収めなきゃいけないわけですから、千人隊長は今この騒ぎが起こっているのはエルサレム神殿なわけです。まあよくテレビの刑事ドラマであるではありませんか。所轄はどこだみたいな話ですよ。ね、どこの所轄だみたいなことで、まあ、会社でもいろんなトラブル起こった時にどの部署だなんて話にきっとなるでしょう。同じです。今問題が起こっているのはエルサレム神殿なんですよ。この所管管轄はどこかというと、最高法院がその責任をトップで負うんです。だから最高法院に問いただすわけです。極めてある意味では順当に法にのっとった手続きを改めて千人隊長は取り始めたんです。最初はもうパウロがまさかローマの市民権持ってるなんて思いもしませんから、もうどんどん縛るわ、鞭打ちにする しろなどというわ、もう法をボーンと飛び越したことをどんどん命令したわけですけど、もうそうはいかない。彼はいわば法にのっとった事情聴取を一つ一つ丁寧にしようとした。権力ある者がたとえ失策しても、そこからですね、法令遵守をもって立て直していくという、まあ、一つのお手本になるケースだと言っても良いと思うんです。失敗はつきもの。でもその失敗からどうやって立て直していくかって時に、この千人隊長はきちんとした手順を踏んでいるということです。これと対照的なのが今日の大祭司です。 あるいはこの最高法院のメンバー、彼らは自らの失策や過ちを認めてやり直すことができないで、そのまま違法行為を突き進んでいってしまおうとする。実に対照的であります。そして皮肉でもあるんです。こうやってきちんと手続きを法にのっとってやっていこうとしている専任隊長というのが、なんと異邦人ですから。ユダヤ人から見たら、あの異邦人はって言って、馬鹿にして見下していたはずの異邦人が、実はちゃんとやっている。で、俺たちの方が偉いんだと、優越感に浸って自負して持っていたユダヤ人の方がちゃんとやっていないという、まことに皮肉なありさまがまず冒頭に出てくるわけです。さてさて、70人の最高法院です。今この礼拝堂は全員隙間なく座ると80人座れる座席です。そうしますと、70人の議員がいわば扇形のこの議場になっていて、でその扇の要のところに議長席がどうもあったみたいなんです。そして審議をしていく、ね、その議場に専任隊長によってパウロは連れてこられたわけです。その時にこの使徒言行録の記者ルカは何て書いたか。パウロは最高法院の議員たちを見つめていったっていうんです。何でもない言葉のように見えます。この見つめるという言葉は、凝視する、凝視する、あるいはじっと見つめる。ですからこうやって皆さんの顔をですね、この端から端までこうやってずーっとこう見るような、多分そういう見方をしたんだと言ってよいと思うのです。つまりここでわかるのは、主客が逆転している、ね、主客逆転が起こっている。本当ならば、本来ならば、尋問される容疑者として70人の目が彼を凝視するはずなのに、主客逆転し、パウロが福音を語る者として70人の議員たちを逆に凝視する立場となっている。じっと見つめるものとなっている。しかも、兄弟たちよとまず呼びかけていく。これ対等な立場での呼びかけなんです。覚えていらっしゃるでしょうか。この騒動が起こった時に、静まって、静まれって言って、一旦静まってパウロが弁明を始めましたよね。あの弁明を始めた一等最初の時に呼びかけた時、パウロは何て言ったか。彼はこう言うんですね。この兄弟である、父である皆さん、兄弟であり父である皆さんと言って、あの騒ぐ群衆に向かって語ったわけです。これ実に丁寧な言い方。ところが今、この一番国家の中で偉い人たち、70人もの議員たちがずらりと揃っているその前に立ったパウロはですね、この兄弟にして父なる方々よなんて丁寧な言い方しないわけです。兄弟たち、対等な言い方をするわけです。これ聞いてる者にしたらですね、この自分の身分を自負して誇りを持っている、誇っている議員たちにしたらですね、何を生意気な口聞いてんだと思われたかもしれない。でもパウロは続けて言うんです。神の前に、自分は、この、あくまで、良心に従って生きてきました、今日まで。ここのポイントはですね、神の前、というこの言葉なんです。 神の前っていうのは嘘の通用しない場所ですよ。ですから今私たち礼拝してますけれども、この礼拝というのは言うなれば神の前に立っているんです。私たちの前には別に神様が像であるわけでもありませんし、目にも見えないし、ただ十字架があるだけで、この十字架は別に神様でも何でもないわけです。でも私たちは神の前に立っているとするならば、そこは嘘が通用しない場所だってところです。これが共通基盤になるんです。70人の議員に対して神の御前、全能の神の御前においていかなる嘘も通用しません。そこでそれは最高法院の誰もが認めるところのはずです。その神の御前という共通基盤の上で、自分は神の示したもう善悪を判断する良心にあくまで従ってきました、つまり自分は無罪だと主張したわけです。自分には何の後ろめたいこともなく、言われなき罪を着せられているけれども自分は無罪だというに等しい。そうしたら大祭司アナニアはパウロ、多分このその実際の建物の中をね見たわけではありませんけれども、おそらくこの議員たち70人の議席がこう扇形にこう階段状でおそらくなってたんじゃないかと思われるんですけど、多分ローマをお手本にしますからね、ローマの議会もそうなんですよ。そうすると一番そこの扇の要のところに議長席があるし、発言する場所があったりするわけです。で、多分パウロは専任隊長と一緒にそこのいわば扇の下のところの要のあたりの脇に連れてこられて、その横に、大祭司が議長の席に座っているはずなんです。大祭司がですね、パウロの横にいる者にですね、このパウロの口を打てと、命じたっていうんですね。で、実際に打ったんでしょう。ところがパウロは全くひるむどころか非常に厳しく応答するわけです。白く塗られた壁よ、神があなたを裁かれるのだと。この白く塗られた壁というのはですね、漆喰って皆さんわかりますか？石膏ですよね。石膏をこう練って壁にこう塗っていくわけですね。漆喰塗りの壁って実はいいんです。特に日本家屋においてはですね、漆喰というのはですね、湿度をこう適度に吸収し、空気をきれいにしてくれるという意味でですね、実は大変いいんですよ。で、まあ、もちろんこの聖書の世界でも漆喰は壁にこう塗るんですけども、白い漆喰というのは高級な漆喰、真っ白ってきれいですからね、土色の壁じゃありませんから、真っ白い石膏の漆喰をこう壁に塗る、ほら高級住宅ですよ。で、白く塗られた壁っていうのは上っ面は、要するに漆喰は壁の表面を塗るだけですから、上っ面はあたかも神に従い神のためにと言いながら、実は神に背き自己実現をのみ求めている欺瞞があるんだと、嘘があるんだと、そういうこの壁なんですね。白く塗られている裏方には嘘が隠れている、そういうのを白く塗られた壁よと言ってるんです。で、今日は開けませんけれども、さっき今日はエゼキエル書の7章を読んでいただきましたが、13章のところにこの白く塗られた壁が出てくるんです。13章で、そこでエゼキエルが、預言者エゼキエルが神に背き続けるイスラエルのために、お前たちは滅びるぞと、この白く塗られた壁がこの、 漆喰がこうボロボロ崩れ落ちてきて、壁も最終的には壊されて、崩れ落ちることになるのだ。そのようにイスラエルの民をお前たちは滅びるのだということを、実はエゼキエル書の13章で言ってるんです。パウロはそこを引用しているんです。聖書に詳しい分かっている人ならばすぐにピーンとくるはずです。明らかにこの後神があなたを打たれるというのと、白い壁よというのとほぼ同じ意味ね。白く塗られているこの欺瞞に満ちた壁は必ず打ち崩されることになるんだ。そういうお前よというのと、神がお前を打たれるというこの二つの言葉はある意味ではダブルで二重にかぶせて言っている言葉。前から何度も言っているこの習字学ってやつですね。上手ですよ。お見事。ね、ある程度その習字学やっている者同士であれば、二重に重ねて言ってきたな、この野郎というふうにです。失礼、言葉が悪かった。いうふうに、思ったはずです。そういう、なんでしょう、この、パウロも、この、使徒言行録の記者ルカも、もう実にそういう、この、言葉に対するこだわりと意味が込められているんですね。そしてさらにもう重ねて畳みかけるように言うんです。この大祭司が最高法院の会場の中で議長席に座っているのを指摘するわけです。おそらく大祭司という服装もしていたでありましょう。議員たちも議員であることがわかる、おそらく服装してたと思うんです。ローマの、元老院の議員たちもそうなんですけども、ほら、牧師が、ガウン着るときに、ここに肩から、布をかけますでしょ。あれ、ストールとかストラーって言うんですよ。で、あれは、ローマの衣服の習慣なんです。ローマのなんです。で、あれをかけることによってどういう立場のものかということが分かるようになっているわけなんです。ですから、おそらく大祭司もユダヤの、宗教的トップですから、ユダヤ的な服装であるのには間違いないでしょうけども、その権威を象徴する服を身につけていたであろうと思われます。そしてその権威の座である議長席に座っているわけです。パウロはですね、律法に従って裁くべき議長席に座っている立場の者が、律法に違反して自分を打たせるとはどういうことだと逆告発しているわけです。この主客が逆転っていうのがもうとことん進むんです。パウロは大祭司という権威を誇り、そのおそらく服装をして最高法院の議長席に座って威張っているその姿をですね、神から託された責務を果たさない違反行為を行う者として告発している。細かいことを言うとですね、どの律法に違反しているかと言おうと思ったら言えるんです。例えばね、レビ記の19章15節、不正な裁判をしてはならないとか、同胞を正しく裁きなさいっていう律法があるんですよ。でもここでね、パウロが自分は、両親に従ってちゃんとやってきましたって、たった一言言ったそれだけで口をぶん殴ってですね、要するに口を叩くというのは、もうそれ以上喋らせなくするわけですから、証言させないわけでしょ。正当な裁判ならちゃんと証言させるはずですよ。その証言をさせないわけですから、立法違反になるわけです。明らかな。こんな立法を違反している。 に違反することを行っている。もう裁くものと裁かれるものが逆転するしている。そうするとですね、お付きの者たちがいるわけです。お前はこの大祭司様を罵るのかと。大祭司という権威は神によって与えられた権威である。お前はそれを罵るのか、イコール神を侮るのかと言ってパウロを非難したわけです。パウロは動じることはありませんでした。いや、かえって皮肉たっぷりに、もう一度兄弟たちよというわけですよ。いやー、すごいですね。兄弟たちよ、呼びかけながら。その人が大祭司だとは知りませんでした、というではありませんか。どう考えても大祭司であると察することはできるはずですよ。だって大祭司が座るべき席に座ってんですから。で、その席に座っているあなたはって言ってるんですから、わかんないわけがない。つまり分かってた上でですね、立法違反をするその人物がまさか大祭司であるなどとは考えられないことですという反問を含んでいる。さらには畳みかける、もうパウロという人のこの、なんて言うんでしょうか、まあよく言うと賢さであり、かつ根深さというんでしょうか、もうこれでもかこれでもかというぐらいこう畳みかけていくんです。民の指導者は悪く言ってはならないと確かに書いてありますね。そういうではありませんか。これもやっぱり出エジプト記22章27節にある言葉なんです。もうパウルはね、立法をどこからでも自由自在に引っ張り出される。さすがですね、本当。出エジプト22の27、あなたの指導、民の指導者を悪く言ってはならない、確かにそう書かれている。で、これをもう少し砕いてもし言い直すならば、多分こういうことになるでしょう。いや、こんな立法に違反するようなことをする人が大祭司だとは思いもよりませんでした。確かに立法には民の指導者は悪く言ってはいけないと書いてあります。そうであるならば慎まねばなりませんね。にしてもその指導者が立法に違反しているというのはどうなんでしょうか、というやっぱり反問が込められていると言ってよいでしょう。さあ、この聖書の場面から少し飛躍するようですが、2000年前のこの聖書の世界も現代の私どもの世界も必ず何らかの権力というものが厳然としてあるわけです。それぞれの組織があって、その組織の上に立つ人は権力を持っています。まあ、ある意味民主主義社会が成立するまでは勝ち抜き競争でですね、もう権力闘争を勝ち抜いた者がトップになるというふうにも、言えなくもないでしょうけれども、しかしそれでもそのいわば封建時代のようなそういう、権力闘争の時代においてもですね、その世には法があったわけです。法律、法を持つ知恵をこの世は持っていたんです。法というものは、法律というものは、その権力の暴走を止める働きをするわけです。それは何も近代になってからのことではありません。ローマ帝国時代だってそうなんです。権力の暴走を止めるんです、法は。ただ、本当に悪どい政治家や権力者はですね、自分に都合よく法を変えていくんです、まず。 で、その法にのっとって、自分に都合のいいことをやっていく。まあ、あくどい政治家っていうのは、まあ、そういうことをするわけですけれどもね。ローマ帝国も当時皇帝という圧倒的権力を持つ独裁体制ではありましたが、社会全体はローマ法という法で秩序が維持されていたのです。さっき言ったローマ市民権を持つ人が保護されるというのもそうです。法や規則などのルールを無視する権力者は、自分の地位や権力が、を自分の力で勝ち取ってきたんだ、獲得してきたんだと思ったその瞬間に、言うなれば、権力依存症を発症することになるのです。その権力依存症になってしまった時の典型的な印、姿が法を無視するということとして現れる。もう最近のニュース見たっていくらでも枚挙をいとまないと。もうあの事件、この事件見てもみんなそうではありませんか。また相手を力で自分の思うようにし、最後には暴力に発展していく。戦争がその行き着く先になるわけです。その支配者の姿というものは、一見すると傍若無人で、独裁者として権勢を誇り、やりたい放題しているようでありますけれども、実は自分の手によって勝ち取ったという権力に依存することになるわけです。依存するときに何が起こるか。その依存している権力が失われてしまうのではないかという恐怖と不安が常につきまとうことになるのです。だからそれを払拭しようとして、かえって強がって虚勢を張ってみたりする場合が出てくるわけです。人を脅してみたり、人をなじってみたり、他者を恥ずかしめることによって、自分の権勢や威勢を確認しようとするわけです。その権力に依存するときに、その恐怖と不安から、結局誰も信用することができなくなり、いらぬ疑いをかけて、みんな排除していくことになるわけです。あのクリスマスの時の悪名名高いヘロデ大王はまさにその典型で、彼の最晩年は自分の最も近しい妻も自分の息子たちさえも信用せずに、結局裏切り者だと勝手に決めつけて処刑してしまっているんです。人にはこの地上の社会的な法と神から与えられている法とがあると聖書は教えていると言ってよいでしょう。あの献金をめぐる罠を仕掛けられたイエス様が、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい、捧げなさいと言った言葉が思い出されるでしょう。私ども人間は、どんな身分や肩書きがあろうとなかろうとも、大小に関係なく実はとても権力に弱い。権力は人間が組織として共同体として生きていくためにはどうしても必要な役割であり、役目として付与されるものです。みんなが言いたい放題勝手にやってって、大きな集団がちゃんと動くか、動かない。リーダーを立てて、そのリーダーがみんなの意見をうまくまとめて、そして計画を立て準備をし、そして実行していって、やっと物事が動くではありませんか。だからこの世の中では、そういう権力とか権威が立てられるのは必然なんです。でもそれは、肝心なのは、法やルールに基づいて立てられ、 その法やルールの制約の中で行使される権力であるはずです。みんなが預かり知らないところで勝手なことをするっていうのは、それはルール違反なわけです。権力そのものが悪であるわけではないんです。しかし、権力依存症に陥っていくときに、そこに恐ろしい悪魔性が発揮されることになる。権力依存症に陥ると、独裁者となり、神になり代わって罪を犯していくわけです。何も国家レベルの権力者だけではありません。最も身近な家庭の中でさえも起こるんです。全く無力で、自分で生きていく力のない子供たちに対して、親という立場と権力を手にし、そしてその権力に依存して自己実現をしようとすると、親は独裁者に早変わりする。最後には、暴力をもって自分の気持ちを満足させようとしていく。この街角のどこかで、この独裁者が幼い子供たちを支配する満足感に浸り、権力を誇示するために暴力を振るい、食物を与えず、命を危険にさらしまでしている、DV と言われるところまで行かなくとも、それほど極端でなくったって、親の権威を振りかざして子供を怒鳴りつけ、恫喝し、脅して、子供を言いなりにさせようとする若い親の姿をスーパーなどで見かけるときに、もしかしたらかつて自分も同じことをしていたんじゃないかなというぎょっとする後悔と、目の前で起こっているその何の抵抗力も力もない子供たちが親のその権威を振りかざして権力のもとに屈せられていくその様を見るときに、言いようのないこの思いに駆られる。家庭だけじゃない。スーパーやあらゆる団体、企業社会でもそうでしょう。政府や国家においてもそう。本当に小さな王様から国家レベルの王様まで、権力依存症に陥った人々はみんな同じことをしている。そして何よりも悲惨なことは、その権力依存症になっていることを自分で気づくことができないということです。それを人間の弱さといえば聞こえはいいけれど、それがどんなに醜悪であり、どれほどの痛みと苦しみを現実に引き起こしていることか、病識を持てないという問題性が、この権力依存症にはあるんです。そんな絶望的なものであるにもかかわらず、そのものを作られた全能の神は、そのものを愛し、その悲惨と滅亡から救おうとされて、御子をお使わしになったというのが聖書のメッセージなわけです。もう考えられない愛でありますが、でも神は実行なさった。そして我らも、主イエスの十字架の前に、こうやって、不思議としか言いようのない仕方ですけども、導かれてきたわけです。そして神様の憐れみと深い慈しみの中で、こんな自分にも気づきを与えてくれる。そして救いを与えてくれる、許しを与えてくれる、その御手が述べられてくることに、聖書の言葉を通して私たちは気づかされていくわけです。今日のこの使徒言行録なんて、イエス様も全く登場してきませんよ。教会も出てこないですよ。出てくるのは千人隊長と大祭司と70人の議員たちですよね、パウロと。でもここから私たちは聞き取ることが多分できる。 私どもの罪、罪、罪、罪って言うけれども、その罪っていうのが一体何なのか。権力依存症という今日はタイトルつけましたけども、その権力にいつの間にか絡め取られ、そこに依存していって、威張り腐っているこの自分がどっかにいるんじゃないか。そのことを問われ、そして、無抵抗に十字架に釘付けされて、槍で刺されて死んでいく主イエスを目の前にしながら、これはお前のためだって言われるわけです。そして、あなたが依存しているその依存から、あなたを解き放つためのものだ。キリストの十字架の許しというのは、全く誤った依存、権力に依存してしまう、その過ちから解き放っていく、そういう許しであり、そういう救いなのだと、私どもはここに示されてきていると聞くのであります。